はい、おはようございます。カッツンでございます。ということで、カッツンのグッドモーニングということでね、パーソナリティのカッツンでございます。ということで、イエス探しクリニックということで、今日は日曜日なんですが、特別に、配信をさせていただきます。まあ、ウェブラジオもね、届いている方いると思うんですけども、まあ、どちらか先に聞いていただいてもいいんですが、今日はその、何の話かというと、まあ、題名にも書いておりますけどもね、レジェンド、ね、についてのことについてですね、正式に、ちょっとね、お話をしていこうということで、ちょっと特別に作っております。まあ、ね、このレジェンドといえば、まあ、タッチーさんということなんですけども、このレジェンドの称号っていうのは、まあ、なんとなく、こう、付けられていた、称号なんですけども、もう正式に決めたいと思います。もう、レジェンドを超える、称号はないです。僕のカッツンコンテンツの中、カッツンコンテンツのそのパチンコ部門において、これを超える、もう称号はないです。勝ち組認定なんかもう、部屋で、みたいな。いや、もうそれ以上のっていうかね、もう、いや、それはパチンコの腕とかうんぬん関係ないんですよね。これは僕が決めてる認定事項なので、関係ないですよね。皆さんがどう思うとさ、もう関係ないということで。だから僕の中での、まあ、正式的な、ものとしてね、まあ、こう、レジェンドの称号をタッチーさんに渡したいというか、授与したいなということで、今回この授与式取引を行わせていただいていると。いう状況で これ唯一無二の存在です。もう他ないです。レジェンドを超える称号はもう今後出てきません。ただし今後出てくる可能性があるのが勝ち組認定を取れなくて、でもその僕たちの活動に非常にこう精力的に取り組んでいただくだとか、そういった方に関してはまあ、要は勝ち組認定を取れないんだけれども、まあそれ時間的にちょっと無理ですっていう人もやっぱり世の中にはいるわけじゃないですか。で、だけど実力があることが認められた場合に関しては、何か別の、勝ち組認定とはまた別のものを何か用意しようかなと思ってます。ただしそれを取るには相当の、献身的行為がなければ無理なので、まあ狙って取れるもんじゃないと思っておいてもらいたいなと思います。で、まあだから簡単なのは勝ち組認定なんで、とりあえず勝ち組認定取りに行った方がいいですよって話ですね。で、まあ、このレジェンドの称号って一体何なのかっていうと、まあ、なんでそのレジェンドとタッチーさんが呼ばれるようになったのかっていうと、まあまあ、半分冗談でメルマガをね、作るきっかけになったのが、タッチーさんだったので、っていう話だったんですけども、まあ、だから別に、タッチーさんはその勝ち組認定が取れてるとか取れてないということに対して、そんな気にすることはないよと僕は、の中では全然思ってて。扱いとしてはもう本当に勝ち組認定者は逆に言うとそのタッチーさんが僕のブログだけ見て、ブログの記事だけ見て勝てるようになった人だから、その、今、勝ち組認定取れてる人たちは、それがなかったら、まずほぼほぼ無理だったということですね。正直言って。僕はちゃんとその体系的にまとめた、ああいうそのメルマガにはなってなかったと思うので、そうすると、その短期間で学ぶこともできないわけであって、そうなるとちょっとやっぱ厳しかったんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあ、中には一人二人出てくるかもわからないですけども、まあ僕としてはそのレジェン、その、タッチーさんがその一番最初に僕のメルマガを見ていただいてね、それでその勝ち組か、まあいわゆる勝ち組レベルにもうだからメール来た時にはもう本当確認事項でこれってこういうことですよねみたいな感じでちょちょっと来ただけでもあともう普通に単価を取るというかそのいやもうだからタッチーさんがあまりにも簡単にその 稼働記録を正確に取ってしまってたので、俺は割とやっぱり簡単にできることなんやなって思ったっていうのもあるんですよ。だから取れへんで宿泊してる人がよくわからないっていうのは、もうだからこの辺の問題もあるんですよね。うん、いやだからすごいなと思って、だから何の質問もなかった。だからタッチーさんは本当に何の質問も、なかったというか、一番最初にもらったのがその、あれですよね。あと、呪術つなぎで、なんか、当たりが来た時にどうすればいいのかっていう処理とか、ぐらいじゃないですかね。まあ、あとはその大した質問なかったと思うんですけど、だから仕事量を3万玉稼ぐのには、だいたい60時間ぐらいいるんですよね、みたいな質問は確か来たのはあったのかな。その辺が最初ですね。去年じゃない、一昨年の10月ぐらいですから、もう2年前の話ですね。もうほぼほぼ2年前の話です。だから、ウェブラジオもやる前の話ですからね。メールもろたの。ちゃうかったかな。アホみたいなウェブラジオ始める前の話ですもん。だって、タッチさんからメールをいただいたのっていうのはね。まあ、それぐらい、ヘビーユーザーでもあり。これまで、たくさんの人が現れては消えしていく、この僕のカツコンデンスの中でですね、唯一、不動の、会員ナンバー一番じゃないけど、不動のね、長さを持つ、タッチさん。もうタッチさん自体は俺のこと友達は思ってるからね。まあそうなるわな、みたいな。もう、人知れず、まあ、忙しいからメールも毎週毎週来るわけじゃないんですけどね。今週来てたかな？まあ、別にいいんですよ。もう、分かってるんで、みたいな感じで。他の人もそこまでになるのには、それなりにやっぱ付き合いがなかったとはならないよっていう話で。まあ、結局は僕はもう本気で教えてるんで、やっぱなんか、システマチックにうんたらかんたらっていうわけじゃないです。やっぱ人間関係でやっぱ最終的には決まってしまうところがあって、まあそういう意味では、タッチーさんが長いこと付き合ってくれててありがたいなと。まあその次がだから、ケンさんとかになってくるのかなっていう感じですよね。まあ、メルマガ第1期生で生き残りですね。それも、2月登録っていう人がもうほとんど今いないですよね。メールをくれる人の中でいないんじゃないかなと思うんですけど。まあ、この二人がやっぱりツートップなんですけど、やっぱりちょっと一つ抜けてるのは図抜けてるのはやっぱり、まあ、タッチーさんいうことで、もう仕方がないですね、これはね。もう付き合いが長いので、みんなと半年ぐらい、ケンさんから見て3ヶ月ぐらいはやっぱ差があるのかな。もうそんなちゃうとね、もう無理ですね。ひっくり返らんいうか、だから勝ち組認定で取るとか取らんとか、そういうレベルの話じゃないからね。もう勝ち組認定っていうのは取ったらいいんじゃないっていうか、その結果論でしかないって話なんですよね。まあ、昨日もちょっと話しましたけど。だから、そういうことなんで、っていう。で、まあ、今回ちょっとタッチーさんのレジェンドの称号を授与するということでね、本当おめでとうございますと、おめでとうすという感じなんですけども、おめでとうすなのかどうかわからんけどね。でも、勝ち組認定の生みの親でもあるということを考えると、その記事書いてるのは僕なんですけどね。まあでもそれを、なんていうんですか、世に広めるための、まあ勇気を与えてくれたのは、まあタッチーさんっていう、僕にね、勇気を与えてくれたっていうのは、まあタッチーさんなんで、やっぱそこでガツッと言ってくれるような人が出てこないと、僕もやっぱそれは、ちょっとやっぱ恐る恐るというか、すぐじゃあメルマガを公開していこうっていうふうな話にはならなかったと思うんで、そうなるともうちょっとやっぱりグズグズしてたのかなと思うと、やっぱこう人間同士のその関係というか、そういうのをやっぱり、こう大切にしていかないといけないよなっていうのはもうその時からもずっと思っていることで。まあ、ね、裏切られることもたくさんあるんですけどね。おっかねと。まあ、タッチさんだけはまあ安心して、ね、聞いとって、一番最後まで聞いとってくれるかなっていうね。まあそういう人たちがたくさん、増えてきてくれるとありがたいなっていうふうに思ってるわけなんですけど、で、まあ タッチーさんがブログを見て学び始めたのが2014年の9月ぐらいだったと思います。ひょっとしたらもっと前かもわかんないですけども。とにかく2014年代に俺のブログを見てたっていう時点でもうレジェンドなんですよ。だいたい15年ぐらいからですからね。で、10月頃に初めてメールいただいて、すでに稼働記録をほぼ正確に取れる一歩手前っていう感じだったんですよね。でメルマガの開始が2015年の2月ですから、もうそれ考えたらもうね、4ヶ月か5ヶ月ぐらい前からもうやっとったいう話でね。で、やっぱりその、なんでそこまでその前のめりになったのかっていうと、タッチーさんの1ヶ月のお小遣いが、まあなんと1万円と。まあこれもちょっともうね、結婚して既婚者の本当、なんていうんですか、もうね、哀愁じゃないけれどね。もう、しゃあないなって感じじゃないですか。もう、お金全部ね、奥さんに抑えられてしまってて、どうしようもないで、みたいな話で。あんたどうせ、ね、お金渡したってパチンコしか行かへんやろ、ぐらいにしか言われ、に言われてね。もうそんなんやったら、もう、どうせ亡くなったらちょうだいって言うんですよ。言うんでしょ、みたいなね。言われて、はい、言う感じじゃないですか。ね、もう典型的なそういう家庭というか、そういう状況で。で、まあ、二児のパパでもあってね、本業の稼ぎはもうほとんど奥さんに管理されているという状態。1万円のお小遣いをなんとか増やしたいっていう、その一心だけで僕のブログに流れ着いたのがきっかけ。でも、食らいついたわけですよね。ほんまかと思いながらね、動画の印象、最初の印象ね、僕の動画を最初に見たタッチーさんの印象は、ほんまかいなと。こいつ怪しいな、これ。怪しいけどな。っていう感じで見たっていうことですね。で、まあ、で、タッチーさんはに限らず、皆さんも最初は、まあ多分ね、僕の動画聞いた時はほんまかいなと。こいつ大丈夫かみたいな感じだったと思うんですけど、まさにその通りで。実際に行動にそれで、まあ映ってみたら、まあ結果上げてみたら、年間収支ちょっと報告しますが、2014年はさすがにマイナスでした。まあそれ、始めるまでのマイナス分があったんです。マイナス22,435円ということで、2015年がプラスの96,000飛んで59円ということで、もうこれ一気に、11万近いね、その前の年から比べて11万近い収支になって、で、2016年のこれ9月現在なんですけども、184,242円ということで、もう月勝ち認定ですね、これね。仕事量はそんな大して言ってないです。7、8万。仕事量そんな言ってないですよね。ちょっともう、あれ、こっち書いてないですけど。わ、もう、まちゃおさん、まちゃおさんほどじゃないか。まあ、10万、10でも2、3万ぐらいは多分月勝ちしとるんですよね。で、まあ、月間収支とか、まあ、いろいろ出てますね。で、記事の方ではちょっと機種名は伏せてるので、まあ、機種名とかはまたね、送られてきてる、この記事を見てね、まあ、見ていただきたいんですけど、やっぱ奄美がメイン。で、あと、まあ、ザルバとか、まあ、ガロはとにかく好きでね、玉砕角度で打ちに行くっていう癖が未だに抜けてないっていう感じで、ギャンブラーなんですよね。まあ、そこら辺が、まあ、どういう風に左右するのかっていうね。あ、仕事量はだから47,629だから、これ。やっぱ14万ぐらい、13万ぐらいの月勝ちですね。ね、いう状態になってるということで。まあ、ガロとかやってるから、ドカッと出た時の分がやっぱ上乗せされていくのかな、みたいなね。いうことで。まあ、本人からのコメントというかお話来てるんで、ちょっと絵でおきますけども、やはり稼働実績は少ないですねっていうのは、まあ通常回転の数が少ないとか、まあ稼働時間が少ないとかっていうレベルの話だと思うんですけども、まあ赤海は去年の11月から今年の2月くらいまでは単価3くらい取れとったと。で、平均 2.5 も納得の数字ですということね。ザルバはいい時は単価2以上取れてたのですが、最初の頃と釘を締められてから、魂質が悪くなった影響で、平均単価下がってしまいました。ということでね。僕の場合、1日の稼働時間が6時間ぐらいなので、で週にでも1回ぐらいですか ?1回か2回ぐらいしかないですよね。大してないと思うんですよね。いや、ま、 多分そんなないと思うんですよ。下手こいたら、稼働しない週もあるんじゃないかなと思うんですよ。2週に1遍とか、そんなレベルじゃないですかね。僕はと、会った時のに比べるとも少ないような気がするんですけども、ちょうど月がちしやすい稼働時間なのかなというふうに思います。そんなあんのかな。まあだから、ごっつい月負けする可能性もある時間、ね、稼働時間というか、いう感じになることもあるいうことですね。ただ、残り1時間ぐらいで猛爆したら、撤収するようなズルはしませんよ、いうことでね。グッドモーニングで、つきがちしすぎて悩んでる方がおられますが、僕は全然悩んでないですよってね。まあ、マサオちゃんね、もう悩む必要ないからって話して。収束するかもしれないし、それはわからんと、いつ収束するかがわからないから、仕事量は大して稼げませんが、単価を取ることを最重視してますと。そうですね。単価の高い台を打つことを、まあ、念頭において、短い時間でもやっぱり、やることやっていくっていうことですね。基本、アマデジで、玉収入を多く取れる機種を探します、ね。ネットでよく調べますよ、ということね。表記出玉と、トータル確率で計算して、14以上取れる機種を、まあ、試し打ちしてます、ね。また1ラウンドで100玉以上取れたら、なおさらいいですね。ね。そうなると、なかなか試し打ちできる機種もないんですよね。ということで。皆さんも苦労されてますが、僕も単価を取り続けることは大変苦労してますと。どうしたらいいか、いつも考えてます。ね。店を変えたり、また、前の店に戻ったり、いろいろですね。みんなやること一緒ですよ。たまにはグッドモーニングに登場したいです。ということで。だから、まあ今回これ使ってるんですけど。ではではよろしくお願いします。ということでね。まあだからみんな悩むんですよ。勝ち組認定を取ろうが、レジェンドであろうが、やっぱりこの、ね、稼働するということは変わらないわけですから、パチンコやめない限りはね。だから、昨日の話ともちょっと繋がってくるんですけども、勝ち組認定を取るっていうのは、まあ、通過儀礼でしかないよということで、勝ち組認定取ったからってすごくもなんともないですよというか、ある一定レベルの力量は超えてるから、パチンコ収益化をどんどんしていってくださいねという意味での、まあ、これまでのそのね、負け組から、ちゃんと勝ち組になって、今後は収益化していける実力がつきましたねという、一種の免許皆伝みたいな、儀式でしかないんですよね。だからそれをちゃんと自分で分かってる人がほとんどなんですよ。これまで勝ち組認定を取ってきた人たちはみんなそれを分かってます。分かってるから、じゃあどういうことになるかって言ったら、その後もちゃんと稼働し続けて、稼働報告も上がってくるし、まあ上げることができるときはね。仕事忙しいとか、まあいろいろあって上げてこない人もいますけども、基本的には上がってくるものですよ。で、じゃあ、この勝ち組認定っていうものをどういうふうに位置づけていくのかって言ったら、当然、なんていうんですかね、あなた自身が勝ち組として、いろいろ情報を発信していってもらうっていうか、なんていうのかな、結局一緒じゃないですか。情報発信するしないも自分で決めることだし、もっと言うと、なんていうんですかね、仕事量はたくさん稼げれば稼げるに越したことないわけじゃないですか。仕事量を稼ぐということはイコール、仕事量イコール収支ですからね。仕事量が多くなればなるほどいいわけで、3万玉超えましたとか4万玉超えましたっていうことは、そんだけ稼げてますっていうことだから、それが、勝ち組認定を取ることが行動目標にならないようにしてほしいんですよ。結果的に取れましたっていう人がほとんどですから、勝ち組認定を取るためっていうところにそのフォーカスをすると、全然その目的意識が変わってきてしまって、勝ち組認定を取った後続かない可能性が非常に高いんですよね。もうそういった意味がないわけですよ。だから、じゃあさっき言ったように、とは言っても地域的にきつい地域で稼働してる人たちだと、なかなか勝ち組認定取れない、チャンスがない。たまたま7日からね、10月の7日から、11月の6日までで、6日までかかってなんとか3万玉超えましたと。ということであれば、 これから、ちゃんと密に僕との連絡を取ってたら、それで3万玉超えても OK にしてあげてもいいよと僕は思ってるんですよ。正直言って。だけど、いきなり、今って何だ、9月の、15日から11月の11 16日までで、3万玉、仕事量稼げました、イエイってメール来たって言って、ああ、そうですか、お疲れ様です、ありがとうございましたと。ね。じゃあまた今月頑張りましょうね。勝ち組認定アラート出しますのでっていう。ただそれで終わるということなんですよ。で、その差は一体何なのか。だから、その差は何なのかって言ったら、勝ち組認定取れそうな財が出てきたよねっていうことの、やっぱ報告がなかったら、僕は勝ち組認定アラート出さない。それは僕は認識しないと、それは何の意味もないっていうことなんですよ。勝ち組認定っていうのは、あなたとは何ら関係のないことというふうに考えてもってもいいかな。いや、だからブログとかやるんだったら、僕のところで勝ち組認定取ってますって、いくらでもわーわー言ってくれていいんですよ。だけど、勝ち組認定っていうものと、あなたが稼ぐということっていうのは、一応リンクはしてるんだけれども、別に勝ち組認定がなくても、仕事量3万玉とか4万玉とか稼ぐことを目指すことに関しては、変わらないわけじゃないですか。だから、僕が認識したときに、じゃあ、勝ち組認定、アラート出しますので頑張っていきましょうねと、できれば1ヶ月で取ってほしいと思ってるけれども、場合によっては月またぎで1ヶ月でっていうことも、それはその人の頑張りいかんによって僕はいくらでもさじ加減をするということですよ。ね。だからレジェンドの称号とか出すとかいうのもまさにそういうことじゃないですか。別に、タッティさんはまあね、ひねりもできるしね。別にね、だから、そうやってちゃんと、実力がないわけじゃないんですよ。なんでレジェンドにするのかって言ったら、みんなよりも期待値稼働の経験は彼の方が、1日で打ってる時間とか、1週間で打てる時間とか、1ヶ月の中で打てる時間はみんなにひょっとしたら短いかもわかんないけれども、その期間っていうのかな。年数とかで考えていっていくと、携わってる期間は長いわけですよ。ほんで、俺の動画全部聞いてるから。もう完全に俺、タッチさんの中には俺がいるんですよ。で、なんかやるたんびに、ああでもない、こうでもないっていうのがもう想像できるというね。俺の言わんとすることがもう想像できるぐらいのレベルに達してるわけですよ。そんな半年ぐらいの、リテラレこそとは違うわけですよ。もう、年金の入り方が違うんですよ。もう、ケボボっていうか。ね、もうそんな、ツンツルテのチンチンと違うと。ドラゴンボールに出てくる悟空のね、子供の時のツンツツンのね、チンチンとちゃうと。もう、ボーボーやと。もう大人のチンコになっとると。いうことで。全然違うんですよ。だからもう年季が違うっていうふうに考えてもらいたいかな。うん。だから、別に勝ち組認定にこだわる必要もないと思います。で、もう逆に勝ち組認定にこだわる人も、別にこだわらなくてもいいんですよ、そんなものにはね。うん、だから結果論でしかないので。もちろんさ、名前つられたいなと思うのはもう人情ですよね。それはわかります。またそれで奮起してくれるんで、奮起してくれて、ね、あなた自身が勝ち組になってくれて、稼げるようになったらそれに越したことないわけですよ。こっちとしてはしてやったりじゃないですか。僕の目標はそういう目標だから、パチンコでちゃんと稼いでくれるようになるっていうのは、目標で僕自身も掲げてるわけでね。教えて一人でも多くの人を勝ち組を増やそうっていうのが僕の目標ですから、その目標を達成する一つの基盤材になるんであればと思って勝ち組認定みたいなものを用意してるのと、これまで頑張ってきたっていう、学んで頑張ってきたっていうものもあるし、別に取れなくても、稼働時間が短くて取れないんだったら取れないわけですから、仕方がないじゃないですか。そういう人は別に、逆にそれにあんまり固執する必要全くなくって、自分の中でどれだけのことが語れるのかとか、そういうレベルの問題であって。だから僕は本質的に結果だけ見て、結果にだけフォーカスをしてるわけじゃなくて、やっぱりちゃんとみんなのプロセスを見て、いろんな意味で総合的に判断して、勝ち組認定出してるので、暫定で終わることも当然あるわけですよね。 暫定で終わる人は、それは暫定で終わる理由っていうのがちゃんとあるんですよね。別に俺は嫌いやからとか、ムカつくからとか、そんな理由で暫定にしてるわけでも何でもなくて、確固たる理由はちゃんとあるんですよね。もうそれは誰、もうその、いわゆるその、勝ち組認定レベルに達してる人だったら絶対に分かる話なんですよ。だからそれが分からないっていう時点で俺はもう出したくないんですよ、正直言って。そういう人にはね。それはもうだって失礼に当たるし、ね、舐めてんのかって話なんですよ。だからそういうふうにならないようにするためにも、やっぱり勝ち組認定の要件っていうのは、ちゃんと見させていただきますと。その、要件ってあるようでないんですよ、だから。僕が認めるか認めないからだからね。うん、だから3万玉稼いでたって、それはもう暫定で終わる人もおるっていう。もう今後は多分多くなるんじゃないですかね。で、グッドモーニング聞いてる人で狙いたい人は、やっぱり、そういう稼働報告を上げてきてほしいです。で、稼働報告を上げてきてこないと、僕も出しようがないので。っていうか、その、アラートまず出ないと。っていうか、僕はまず認識するってことですね。あなたがそのレベルに達しつつある、達しているということについて、僕が認識をしないことには、出しようがないんでね。で、やっぱりちゃんと、稼働記録管理シートっていうものを、もうね、自分なりのものでも僕が、ね、アンケートに答えてくれた人には送ってるので、それを使ってもらって、ちゃんと管理してますっていうのを、アピってくれないと、やっぱ僕としても大丈夫かなと思ってしまうんでね、やっぱり。そんな軽いもんじゃないですよ。逆に言うと僕のビジネスの、1億を担うという話になってくるので、いい加減に僕は出しません。だからかなり辛いですよ、その辺はね。なんかただ単に、ゲームみたいな感覚でやってるやつには出さないですよね、正直言って。ただ、自分なりにその、やっぱりパチンコっていうものに対するその造形が深くなっていけばなっていくほど、のめり込んでいくわけじゃないですか。のめり込むっていうのは、その、期待値稼働というものの理念に対して、やっぱ、深い造形を得ることになっていくので、そうなれば当たり前なんですけども、やっぱりレベルアップしていくわけなんですよね。で、そのレベルアップしていっているっていう状態がすごく大切で、そこの努力を怠る人は、まあ、まず期待値稼働から、もう、いずれ離れていくの目に見えてるんですよね。あるいは誰かに勝ち方を教えて、ていこうとか広めていこうとか、業界を変えていくような流れを作ろうみたいな風なことには絶対ならないじゃないですか。いや、自分でそういうのは思ってても、その行動に移せない人もいっぱいいるっていうのは分かってるから、そこまで考えてなくてもいいんですけど、ただ最終的になんか勝ち組を増やしてくれるなみたいなことを言う人も出てきてるんでね、実際問題。それは違うだろうって話で、それはもうなんか本末転倒で、自分は無料で、勝ち組にならしても、ね、勝ち組になってるのにも関わらずですよ。なんか自分が勝ち組になったらもう逃げ撃つようなやつっていうのは、それは人間的にどうなのかなっていう話じゃないですか。だからそういう人はもう、まあ、僕から排除することはないんですけど、勝手にどっか行っちゃうってことが多いんですけど。っていうか、そんな一人しかまだいないんですけど。まあ、今後はそういう人も出てくる可能性ゼロじゃないかなと思って。だから、勝ち組認定を取るっていうことは、付随的なものでしかなく、やっぱり、僕と一緒に、こう、なんていうんですか、その自分のスキルを、磨いていくっていうことをやってくれた人に僕は出したいってだけの話であって、勝手にやって勝手に3万玉稼ぎてるのは別にそれはそれでいいじゃないですか。それで別に何も損することも何もないわけですからね。だからそういうことも含めて考えてやっていてほしいなっていうふうに思うのが僕の、まあ、一つの考え方ですね。ちょっと緊張のやつよりもちょっと長くなったけども。まあそういうことなんでね。まあ今回そのレジェンドっていうことで、まあ勝ち組認定がどうやこうやとかっていう話になる以前の問題としてね。もうこの、勝ち組認定を凌駕する唯一無二の存在ということでね。皆さんもしっかり認識をしていただいて。まあ皆さんがこれは取れないです。この称号は取れない。もうこれ以上のものはないのでね。カッツンコンテンツの中では。パチンコ、パッツンやって。パッツンなって。カッツン、パチンココンテンツの中での、まあ最上級はレジェンドの称号ということで。で、その下には、カッツンコンテンツに対して大きな貢献を果たしてくれたと。そして今後も、まあ、 いわゆるパートナーシップというかね、例えばブログだとかをやって、お互い、相互リンクしたりとかしてね、情報の共有を図れるような方、それから、そういう情報を提供というか、そういうね、お互い、リンクし合えるような状況、支え合えるような状況っていうのが見込められた場合は、何らかの形で、勝ち組認定よりは上ですよね。それは、勝ち組認定は別に僕の中ではどうでもいいって言ったら申し訳ないんですけども、あなたにとっての通過儀礼であって、なおかつ、勝ち組認定は三千と輝くものでもあるんですけど、それはあなたの中のレベルの話であって、全体的に見たら、やっぱりそれ以上のものっていうのがやっぱりあるんです。それ以上の価値のものっていうのは、いくらでもあるんですよね。だから、そこの中の、その勝ち組認定っていうちっちゃい殻の中で、ホクソ M のは、本当になんかもったいないんで、もっと違う世界というかね、もっと広い世界にやっぱり出ていっていただきたいなっていうか、もったいないんですよって話なんですよね。やっぱり、行動というものを、やっぱり、どんどん、自分の行動にレバレッジをかけていくってすごい大切だって話しましたよね。で、まさにそういうふうな状況にしていかないといけないっていうか。それで、タコちゃんこさんとかは、ブログ、ちょっとやってみようかな、みたいな話が出てきたりしてるわけじゃないですか。非常にそれは、正常な判断だと僕は思います。逆にしない方がおかしいっていうか、もったいない、時間がもったいないですよ。せっかくやってんのになんでみたいな。で、そのうち僕の商品も、アフィリエイトとかもできるようになってくると思うんで、そうなれば当たり前ですけども、今自分がやってることがもうまさにそのまんま、あるじゃないですか。逆に言うとこれ、グッドモーニング聞いてる人って選ばれた人なんですよね。僕に無料で全部教えてもらってる人たちなんで。これだってもう今はもう、中級者編で今、運用稼働編以降の話って全部有料に今なってるんですよね。お金出さないと手に入れることできなくなっちゃってるんですよ。で、この差はすごいんですよ。だからすごいアドバンテージですよ。だから今お金を出さないと学べないわけですよ。で、僕が思ってるのは、一番僕が思ってるのは、あなた自身がそういうメルマガを作るってことですよ。僕みたいなメルマガを。メルマガを作って発行すれば、当たり前ですよ。そこで学んでまた勝ち組が出てきたりするわけじゃないですか。ね。そういうふうにしてやっていってほしいっていうか、どんどん広めていってほしいっていうか、僕一人でやってんじゃなくて、もう皆さんも実際に僕から教えてもらって、勝ち組を取ってるわけ、になってるわけですからね。で、そういうことをどんどんその発信していってほしいなっていうふうに。ただ、それはもう発信できない人は無理にせんでもいいんですけど、発信できる人はやっていっていただきたいなっていうかね。もう忙しくてできませんっていう人もいるんで、レジェンドもそうなんだけども、ぜひレジェンドはやっていただきたいなと思うんですけど、そんな難しい、あれやってないからみんな。で、スタートはみんな一緒ぐらいがいいんですよ。なんでかって言ったら、もう半年遅れたらもう絶対追いつかないんで。半年遅れて始めたらもう追いつかないんですよ。半年前から始めた人に。だから、後で絶対早くやっとりゃよかったって絶対思うんですよ。絶対後悔しますから。もう、今からすぐ早く始めた方がいいです。始める人は。もう半年先に行ってしまったらもう追いつかない。だって、もうだから、ケンさんにみんな追いつこうと思っても追いつかないんですよ。もう8ヶ月以上差つけられてるもん。俺がだって、ノリマラさんとかで半年遅れた、その半年乗り遅れたっていうだけで、俺はかなり出遅れてますからね。ブログで稼げる金額にしても何にしても。だから、そこ考えてほしいってことなんですよ。だから悩んでる意味もない。悩んでるんだって時間がもったいないからさっさとやってしまえばいいっていうことですよ。で、合わへんかったらやめたらいいんですよ、別に。そんなものは。大した金額の負けにならないし、6000円かそんなもんですよ。確か始めるのに、サーバー代で6000円とか、ね、その1万円もしない程度ですよ。もう一気にバーンと払ってしまったらもうやらないともったいないからと思ってやると思うんですけども、とりあえず3ヶ月契約で、契約料とね、レンタルサーバーの話ね。有料でやらないと意味ないんでね、無料でやっても、形として残らないし、いつ、著作権違反ですってわけのわからん、もうこれ実は、誰とは言わないですけどね。 ブログじゃないんですけどね、違うやつで実はやられた人がいるんで、やっぱ無料は良くないですよって話ですね。もう前々から僕は思ってたんだけど、何でもかんでも無料で、済ませようっていうこと自体がね、やっぱり無理があるんですよ。無料で済ませられるとこは無料でやればいいけども、そこから先踏み込んでやっぱ稼いでいこうと思ったらお金かかる。その分やっぱりお金がかかるのは当たり前ということですね。世の中っていうのは。労働力を提供してるわけじゃないんだからね。どっかに勤めて働いてるわけじゃないんだから、こういうパチンコで稼ぐにしても、ね、ネットで稼ぐにしても、全部自分が社長で自分でやらないといけないわけだから。こんなもん、全くのゼロで全てスタートって、それは無理に決まってるんですよ。世の中そんなに甘くないです。稼ぐためには、ただ、ホームページを作ったりとかいうこと自体は別にお金かけなくても、いくらでも稼げることはできるんで、いくらでも、そういう、ね、お金を稼ぐことっていうのはできるので、そこはやっぱりね、ちょっとちゃんとやっていてほしいなっていうのは僕も、あるんですけど、ということで、まあ、長々と喋り続けて、もう35分経ってしまってね、まあ、日曜日の配信なんで、まあいいかなとか思いつつ、まあね、この辺で、許しといたろうかと。なんやねん、許しといたろうかって。ふざけんなってね、なんか、石投げられそうですけど。いうことで。まあ、だから、ね、今回はまあレジェンドということで、タッチーさん認定させていただきましたけども、今度はリトアレパートナーズみたいなのがね、作られる可能性はありますね、称号としてね。それはもうブログをやるっていうのはもう最低限の最低条件ですよね。だから、まあ、かつコンテンツだけではなくて、まあ、リトアレというかね、そういう大きな枠でなんかっていうのが、いいかなという。リトライっていうのはもともとそのウェブラジオに登録してるっていうことが条件でリトライだったんですけど、なんかちょっとブログを始めるとか始めるというのもちょっとそれに含めていっても面白いかなっていう感じはしますね。まあリトライじゃなくてもいいんだけど、なんか別のんでもいいんだけど、まあまたそれはちょっとまた考えます。そういうのね。ということで、以上、グッドモーニングでしたということで。ではまた明日です。カットでした。